ちは。いかがお過ごしでしょうか。大塚です。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間です。この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回いろんな方々に憲法について語っていただいておりますが、今日は山科民主商工会相談役の今西和正さんです。どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今西です。
今西さんはこの度仕入れ税の、税額控除否認について18年間戦ってこられたということをお聞きしたんですが、仕入れ税額控除っていうのはどういうものなんでしょうか。はい、
私ね、まず2001年、7月に、はい、事前通知なしにいきなりね、はい、東山税務署員が2名が私のところにやってきて、税務調査にやってきました、はい、で調査理由をというて聞きますと、概括的理由はないけれどもあなたにあるということで、っていうことで私に何があるんだろうって私思いましたけれど、とりあえず今日は仕事なんで、日を改めてくださいということで、税務調査が始まりました。それで、9月4日に税務調査を受けまして、帳簿書類等を全部机の上に置いて、署員と向かい合いました。ただしその時に、私たちは申告納税制度という制度に基づいて、申告をしてるんですね。それは自分できちっと所得を計算してそして申告をするということで、そういう制度なんです。それを税務署側は国側は尊重するという、それが基本的なんですね。ところが税務署は、立ち会い人がいるということのみだけで、それを仕入れ税額控除を否認するという。仕入れ税額控除というのは、皆さんもお買い物をしたら消費税を払いますね。私も当然商売ですので、消費税は工事代金に、かけてもらいます。そして工事をするにあたって仕入れや経費が当然いります。それにも消費税がかかってきてますので私はそれを払ってます。はい。で売上からかけた消費税から支払い経費にかけた消費税を引いた残りを申告、消費税の申告として税務署に払うんですね。ところが、私が払った
仕入れ
にかかる消費税を立ち会い人がいるということのみだけでこれを認めないというね、こういうことなんです。でもともと皆さんも買い物をしたら消費税かかって払ってますでしょ、私も払ってます。
そうですね。
当然これは当たり前な部分なんですけれども、それを認めずに売上に対する全売上に対する 5% を払いなさいというね。だから仕入れ税額控除否認、消費税の二重取りっていうのはこういうことなんです。
あ、そうですか、はい、仕入れにかかった消費税は認められなかったということなんですね。
そういうことなんですね。
おかしいですね。それは、それが認められるようになったということで長年戦ってこられたんですね。
はい、はい、そうです。
はい、はい、消費税っていうのは導入されてから、社会保障のためっていうふうに言われてたんですけども、社会保障は全然その良くなってなくて暮らしはしんどくなって、税金消費税が上がるたんびに苦しい思いを私たちみんなしてるんですけども、消費税の問題について感じられることはありますでしょうか。はい、
私も当然消費税の部分については本当にきちっとね、いくらになろうともきっちり払ってはきてるんですけれども、ただ今もおっしゃってましたように仕入れ経費には当然消費税払ってますけれども、売上にも消費税私もらいますけれども、ただ本来所得の勘定から言ったら売上から仕入れ経費そして人件費を差し引いた残りを所得税として払うわけですね。ところが人件費には消費税がかかってないんで、 仕事をしていけば人件費が食い込んだりしますと赤字になるわけですね。ほな赤字になっても消費税の売上から仕入れ経費でもらった部分を差し引いた残りを払わなあかんわけです。だから赤字でも消費税っていうのは払っていかなあかんっていう所得の関係から言うたら消費税はっていうのは赤字でも払っていかないかんっていうこういう税なんですね。だから我々商売にとって本当に大変なで実務上の部分も本当に大変な部分なんですね。
すごくややこしいんですけれども、はい、消費税がどんなふうに使われてるかすごく気になるんですけれども、
はい、
生活は楽にならないし中小のそういう事業者の方は苦しいということで消費税上がって本当に大変だと思うんですけども仕事を辞められるような方もたくさんおられるんじゃないでしょうか。
そうですね。本当に私たち中小零細業者というのは本当に地域になくてはならない存在っていう具合に私常々思ってるんですね。だから地域の伝統や文化を支えてるというのも我々中小零細業者であるというねこういうことなんですね。だからこんなにその中小業者が大変な状況のところでそういう今度の 10% とかいう税をかけられたらまして区分税率なんていうね 8% か 10% かっていうのは本当に区分けがなかなかつかない。でそれもきちんと税務署に登録をした業者でないと認めてもらえないというね、経費として認めてもらえないという、こういう実態が今度の消費税の 10% のことなんですね。
はい、そうですか。本当に大変だと思うんですけれども、軽減税率といっても軽減ではなくて、今まで通り払う。で、10% になったらその分払う。私たち買い物する側もそうですけども、事業業者の方もそれをきっちり取られて大変な目をされているということなんですね。
そうですね。だから本当にキャッシュレスといいますかキャッシュカードとかそれからいろんなこのカードの買い物、はい、でやっぱり商売にしたらそれにねやっぱり手数料も払っていかないかんというね、
はいはい、
だからそういうことから言うたら本当にとんでもない、制度なんですね。今度の部分というのは
そうですね、はい、そういうレジとかいろんな施設、はい、設備にお金をかけられるところはいいけども、はい、厳しい中小の方とかはね、レジ買うにしても結構お金かかるし、そういうので厳しいからやめてしまうというような方がおられるんじゃないですかね、はい、
だからやっぱりね、一番やっぱり消費者の財布の紐がやっぱり締まるということがね本当に大変と言いますか ね、やっぱり景気の底上げって言うたらやっぱりね皆さんの懐がやっぱり良くなっていかないと、はい、なかなかやっぱり我々もなかなかね、やっていけない。だから我々が元気を出さないと街もやっぱり暗くなって沈んでいくっていうのが ね今の現状じゃないかなっていう具合には思うんですけどね、
はい、どうもありがとうございました。はい、そろそろ時間が参りました。ただいまのお話は山科民主商工会総南役の今西和正さんでした。今西さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼しました。
京都憲法ラジオ、この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力により憲法9条京都の会がお送りいたしました。